作劇ネトラジ。皆様ごきげんよう。今回の作劇ネトラジの司会進行を務めさせていただきます、塾生の船木蟹江です。作劇ネトラジとは、クリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げた30分間をお送りするものです。それでは今回参加してくださる塾生の皆さん、お願いします。
SF 担当遠野です。
はい、塾生 K です。
お願いします。
お願いします。
いやー、お盆近づいてきましたね。
あと、来週はもうお盆ですわな。
うん、
早っね。
うん、
いや、皆さんお盆の準備とかはなされたりしてますか？
実家に帰省する準備をしています。
うん、なんていうか、やっぱあのナスビとキュウリで埋まってない、あのなんか作られてないじゃん、
馬と牛を。
うん、
うちはあんまり馬とかそういうの作らないんですけど、うん、広島県の一部地域独特なんですけど、なんか赤とか青とかでうわーって飾り付けたもんぼんぼりみたいなのを墓に持って行って建てたりするんで、もう墓場がすっごいカラフルになって目がチカチカするんですよ。
え？
目がチカチカしますよ、あれ。蛍光色なんですよ。お祭りですね。だからもうあれはもう幽霊のディスコ、ディスコ場ができてるんだろうなっていう。
ディスコ場。初めて聞いた。
うん、多分、広島独特のもんだと
思う。だよね。普通墓場というのは地味なもんだぞと思ったと、
うん
うん、なんかこう鮮やかな色は花しかないのよみたいな。
まあ、そんな鮮やかなお墓の話になっておりますが、中山先生、お盆はどうお過ごしでしょうか？
はい、お盆はお仕事です。中山でございます。はい、大阪の下寺町で階段合宿っていうのがありまして、あれなんですよ。だから宿坊に泊まろうと。
ああ、
で夜はお寺で、お寺の本堂で階段をやろうと。前墓場ですよ。
いいですね。
夜も深いところ、墓場を前にしたお寺の本堂で階段を語る。
はい、そのお墓からはそういう参加費は取らないんですか？
お墓、お墓の人だとお金持ってない。
三津の渡り賃は使っちゃってるしねって感じですね。
使っちゃったらもう三津向こう行ってる。
戻ってこられ
へん。戻ってこられへん。
そ
っか。三津の川を渡ったら戻ってこれないんですか？
私の中では三津の川一回渡るじゃん、渡り賃ペイとかして、はい、でまあお盆の時だけならただになるのかなと、それで戻ってくれるのかなと思ったんだけどね。
甘い
甘いですか？
地獄の交通公社はバカしちゃいかんから。その時は稼ぎ時やで。
そうなんですか？
考えてみれば船渡す鬼、ほな無賃でやんのか。鬼らもあれやで、家帰りたいやろ。そこ労働してんねんで、ちょっとチップぐらいあげたろうや。何？
もうちょっと優しさってものを、はい。
地獄やで。
そう
で、地獄で優しさを求めないと。何せんの？
何せんさ。
何せんさ。
いや、そんな、労働の話になりましたが、まあ、我々、作家を目指す者としたら、労働というのは、まあ、書くことになるとは思うのですが、私、ちょっと、その書くことについてちょっともやもやしてるというか、どうしたらいいのかなっていうのが未だにわからないところがありまして、今回はちょっとそれの相談をちょっとネトラジでやってご助言いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。まず本当に初歩の初歩なんですけど、作品の書き始めっていうのが私どうしたらいいのかがわからないんですよね。なんかアイディアがこう出てきては、こうちょっと書いたら、あれちょっと待てよ、これ論理矛盾があるとか、思ったよりも面白くなさそうってなって、2センチぐらい書いたところで進まなくなることがあったりして、じゃあちゃんとプロット作ればいいじゃないかって思ったら、そのプロットをきちっと作って、そういうことがあったらもう本当にショックなんです。うん、前回の課題作品が、合評課題の作品がそれだったんで、でも、それで、ちょっと一遍試しに、6月に書いてみたら、書いてみたのがあるんですけど、これあまりきちっとしてないプロットで書き進めてみたら、そっちの方が完結してそうなんですよ。 そうなったら プロットって一体何なんだとか、書き始めるためのに自分は何をすべきなのかというのがちょっと分からなくなったので、ちょっと塾生の皆さんはそういうことってあったりとか、書き始めはこうするよっていうのはあったら教えていただきたいなと思います。
書き始めは悩むよな、私は。
うーん、俺そんなに悩まんっていうか。
あ、そうなの。
とりあえず書き始めるところからいくよね。
あれじゃん、ほら、あのファーストシーンが浮かばんことあるじゃん。とりあえずどっから入るかっていう。
あ、まあそれはあるけど、でもファーストシーンが決まったらなんか始め方は自動的に決まってくるような気がするんだけどね。
うん、そこの自動的に行くまでは大変でさ、とりあえずファーストシーンが決まるまでは、書き出しが決まるまでは、どうしていいんでしょうみたいな。1週間以上ないもんね、下手したら。あ、逆の果てにはもう
書き出しっていうか、その、なんだろう、最初の、その1行2行とかじゃなくて、その1枚2枚ぐらいの間で何をするかっていうのを決める方が、なんかあるかな。
最初のシーンが思い浮かばんで 1週間思い悩むやったら、やめた方がいいと思う。ろくなもんじゃないよ、それ。
そうなんですよ。ファーストシーンにつまずいて、あとあとガタガタになったってことありましたから、かなり重要なんだろうと思う。だからこそ悩んだんですよ。
だからあんまり平凡なシーンから始めてしまうと、その書き出しの産業をこだわったとしても、なんか限度はあるような気せへん。
まあそうだって。ただまあ映画でもさ、ファーストシーンって重要じゃん。
そうそう。
まあ、ダッシュ行ってしまえば、陸上競技だったら、あの、ダッシュすらもんじゃん。ここでパタンとこ来たら、あなた、つりつりと抜かれていくね、みたいな。そんなもんだからさ、もう。
その、ダッシュする前の準備運動とかはどうなんでしょう。
準備運動。ああ、それね、真面目なプロット私ほんと書かない。とりあえずあの、話の構成っていうかな、あらかたの骨組み、とりあえずあの、思いついた場面だけ書いとく。そして、オチを一応書いとく。あと、忘れないように主人公の名前と登場人物の名前を書いとく。だって一回プロットさ、決めたことあったわけでも、ガチッと。そしたらさ、口頭に進まなきゃいけないってもんでさ、書いてちょっと詰まったことがあってね。あれ以来やめたの。いける？プロット作る？
なんか俺はある程度作ってからの方がいいかなと思うけど、でも全体で言うなら 6,7 割ぐらいにしておいて、あとの3割はな、まああえて決めない余白の部分を作るみたいな感じかな。でもあのホラー作家というか、まあ、SF 作家でもある小林康美先生がこの前講演で言うてはったんですけれども、はい、あの小林先生はあの A4 1枚ぐらいにまとめるそうですね。
A4 1枚。
そうだからエピソードを入れる予定のエピソードをこう、まあ、バラバラに書いて、それをこの名の線でつなぎながら、これ行ってこれ行ってこれ行ってからこれを書くみたいなのでまとめてはるそうなので、そんなにきっちり決めてない可能性もある。
やな
あ、まあ、そのきっちりとかきっちりじゃないっていうのは人それぞれな部分もあるとは思うんですけど、まあ、その先生はどう？
あのね、これはね、あの僕の周りで作家さんとか脚本家たくさんいて、
はい、
割と専門学校とか大学で教えてる人がたくさんいるのよね、
はい、
で彼らが、まあ、よく口にするのは、あの学生たちにやっぱりあのプロットを考えろ、箱書きを書けとか言うてるけど、はい、自分たちやったことがない。教えられないと。それとも感性で書けとか言いようがないやんか。で感性で書くとやっぱろくなものが上がってけへんから、やっぱちょっと考えろよと。今日献血のね、だからやっぱ最初のうちはやっぱある程度考えて、やっぱりやった方がいいんじゃないだろうかと。でも作家が目が言うのは確かにね、あんまりプロット考えて箱書き考えたりすると面白くなくなる、それにとらわれちゃって、っていうのはあるね。あとまあアニメとかの場合は本当に思い浮かべたシーンを絵にして、それをこう並べて、さっきの話じゃないけど、でこれとこういう順番にとかいうのはなるみたいな。押井守さんは確かそういうこと言ってあったかな、っていうことなので、まあ人それぞれ なのかなと。
人それぞれ。
うん。
なるほど、
うん。自分に合ったやり方を。
じゃあもうそれはもう書いて見つけるしかないってことですね。
書きながら、僕が名前が参加した時は書きながら、まあ取材はしてるから大まかなものは全部メモしておいて、
うん、
それをまあ、淡々と小説風に書いていった、うん、四天王寺の暗号図もそうですけどね、うん、だから頭の中、まあ、大体の構造はあるんだけど、まあ、あえてプロットとかなんとかせずに、うんうん、まあとにかく頭にあるものをどうする。でもまあ計算はしてんのよ、おそらく頭の中では。これはここに持って、その前にこれを書かんといかんとか、うん、いうのある。で、結論はここに持っていこうと。それまでにこれがいるよね、あれがいるよねっていうのを頭の中で大体やってるから。あんまりも箱書きとか、そういうのはやったことない。もう一旦パソコンの前に座ったら、もうパッパッパッパッと。あと書いていくだけね。まあ読んで書いある程度書いたらバーッと読み直ししておかしいところでも削ったりとか出したりってことはあるけどね。
うん。なるほど。まあそういうことでテーマがもう終わってしまったけど。
どうしよう。
いやでもまだ疑問がちょこちょこ、うん、ちっちゃいのがありまして、なんかこう人物、うん像とかを作るときに本当にどこまで描写すべきなのかとか、
うん、
どこまで決めてなんて言うんでしょう、どこまで読者に説明しておくべきなのかとかもちょっと迷ったりもしまして、あんまり隠しすぎると後付けじゃないかって、うんなって面白くないですけど、あんまり最初に説明し続けたらなんかなえるかなというのがありまして、そういう書き方っていうのも皆さん気をつけてるとことかありますか？
短編の時はあんまり描写しない。短編はもうある程度記号って言い方変だけど人物像ね、まあ、例えば何歳で女の子で、まあ、気が強いか弱いか、大体まあこの辺りぐらい、まあ、そんなもんで外見とかもある程度ぼかしてますわな、短編は、まあ、で長編になったら結構細かい。
俺長編でもぼかすけどな。
ぼかす、
うん、そんなには描写はしない。初めてそのキャラクターが出た時に2、3行。だからそれも、例えば、まあ、服装はそんなに書かないかな。服装を軽く書いて、その雰囲気がどうとか、声の感じがどうとか、まあ、あとなんか特徴的な、まあ、顔とかそういうのをちょこっとやるだけ。あとは、やっぱり、やっぱり文章だから外見とか描写するのにも限度があるやんか、
うん、
そうなるとあとはそのキャラクターの後々のその話し方とか振る舞いとか言葉選びだとかセリフでやっぱり表現するしかないんちゃうかなと思う、うん、
なるほど、
まあそれもあるけど、私の場合長編の場合もそのキャラクターをずっとまあ長いことを想像しとかなあかんから、うん、ある程度のまあ材料はいるよなって考えなわけ。美人かまあブーかとかね、まあ単に私の好みもあるんだけどね、まあ、
そりゃそうやなと思った、う
ん、すごい好みがあるんだけどね、
思った、
くどいお前って言われたんだけど、この描写の仕方に
そうやった、
でも短編の場合はまあそんなほらあれじゃん、長くないじゃん、言ってしまう、そんな想像させずっと想像させるのはそんなに長くないから、まあ、ある程度記号そんな感じかな。確かにトモさんの言う通り、セリフとか、まあ、声の感じとか口調とかでその人の性格をちょっと表すことは結構するな、確かに、うん、
これはね、僕は、まあ、前は映画でシナリオやってたから、まあ、ちょっとシナリオで言わせてもらうと、
はい、
シナリオってやっぱり役者が、映画の場合は役者が実際演じるわけなので、やっぱり役者に、あなた そのキャラクターこういう人物なんだということは説明できなかったからね、脚本家が。で僕は一遍、怪談市民袋 のドラマを演出したときに、 やっぱプロデューサーに呼ばれたのは、まあ、役者さんが僕の撮る映画で呼ばれた役者さん多かったんで、でエキストラに近い、セリフが一言二言じゃないけど、一応全部やっぱ説明できないとダメって言われたよね。だからあなたはまあ、セリフは一言二言だよね。なんだけどもあなたは、いつ頃生まれた、どういう境遇にあって、どういう仕事をして、どういう性格 でどういう教育を受けてきて、でどうやって、で、まあ、その人が死んでるというその設定だったん でどうやって死んだかっていうことを、まあ、きちっと役者さんに説明して、あ、分かりました、その上のこの一言ですねっていうことになるわけ。七人の侍の例を僕よく出すんだけども、七人の侍の場合やっぱり黒沢明、小国秀夫、橋本忍、もちろん言ったのかな、まあ、3人4人で、まあ、試合の書いてる時に黒沢さんがダメ出しをすると、で小国さんとかなんでそんなにダメ出ししなきゃならない、だんだん腹立ってきたんだけど、ある時黒沢明がトイレ行ってる時に黒沢のところにあるのは大学のなんだってパラパラっと見たら、勘弁とはいつ生まれてどういうって、今何歳でどういう戦いやって全部書いてあったんだ。あ、それでダメ出しできるんやっていう、こういう人物ならこういう行動は取らないだろうとか、こういう人物ならこういう時にこういうことを言うだろうっていう、でそれは説明 しなくていいのよ、視聴者だとかそのあれ読者にはそこは説明しなくていい。だからその書き手がね、作家の人間はそれを把握しとかダメ、把握してるからこそそのキャラクターが言いそうなセリフだとか行動だとか動機が見出されて、読者はそこからそれを読み取っていく。ではっきりとした人物像が作家の中で頭にピシッとあれば、それがそこにあるセリフであるとかちょっとした仕草でなんか分かんない、
うん、
だからプロはやっぱり そういうことなんだろうね。だからかえってそれがないから詳しく書いちゃう、詳しく書かないと自分が分かんないから、うん、だから読者に書いてるより自分を説得させるために書いてるっていう部分もあるかも分かんない、
うん
うん、だから割としれっとしてる作家の、まあ、その作品にもよるやろうけど、割としれっとしてそんなに外見を描いてるわけでもないし服装を描いてるわけでもないんだけど、なんとなく読者はそれを思ってるっていうね、はい、で映画になった時に、あ、そうそうその通りと思うか、うん、全然ちゃうやんと思うかっていうのは、うん、まあ、そこにあるんやろうけども、まあそうだよ。だから僕が学生の時なんかやっぱりさ、それを聞いてもう本当に俺の前の人間なんか一生懸命血液型まで考えてね、
うん、
Y 型でとか AB 型でとかうわやったりしてね、何月生まれのなんとかだねとかね、そんなところでそこまでやる必要があるのかとか分かんないけども、でもまあそこまでやってる人もいるのは確か、
うん、
だから僕なんかやっぱり実話怪談ってことになっても、まあ人から話を聞くんだけども、まあやっぱり、何をしてらっしゃいますかとか、動機はどうですかとか聞くやんか、うん、どういう会社、まあ、会社はどういう出会いがありましたとか、で親しい人はまたそこからまたインタビューするわけよ、どういう会社に行ってどういう部署に行っていくことは、やっぱりそれは書かないけども、それを書いてるとその人物のやりそうな行動だと、警察官なら警官の行動、自衛隊なら自衛隊の行動、保険会社の人間なら保険会社の人間、学校の先生学校の先生っていう、僕はそう学校の先生やったことない、自衛隊やったことない、警察官でもないわけだけど、まあその人たちがいろいろ情報を得て、でその人たちが言いそうな言葉だとかね、うん、いうことをやっぱり集約して、そこから書く。だから楽やもん。うん。と思いますね。うん、
確かに読む方でもこう警察官だってまず言われたら、うん、なんとなくこう警察官にいそうだなって人をイメージして、
うんうん、まあ昔マルチェロ・マストロヤニっていうね、イタリアの大スターがいて、ジャック・レモンとなんか共演して、与沢さんがやっぱりジャック・レモンってすごい役者やけど格が違うって言わしめたのがもうマストロヤニというものすごい役者で、その人はだからジャック・レモンとかは演技しよう演技しようとするわけ、
うん、
なんだけど、そのマスラヤには、そんな白衣着たら医者じゃんってそれでやっちゃう人
すごい
すごいっすね。
大学教授の役だったら大学教授いいじゃんってな方があるみたいな、うん、ジャックレモンは大学教授演じるためには何したらいいかで一生懸命考えて考えてで監督と激突したりするんだ天才なんかもしれないな、そういう人たち、
帰って書けばいいのか書かなくていいのかもちょっと迷宮に入ったんですけどどうしましょうい
やだから頭の中ではちゃんとやっておくべき、だからマストレアにはちゃんと入ってると思うね、で入ってるよなんていうのはやぼやんか、あんな出すからそうでもそう努力してるんですって言われておれへん、みんないやそんな北野武だって最初映画撮ったところで映画なんか見ねえんだよって、小津安二郎見てるやん、見はるじゃん黒沢明の映画見てるやんって うん、田所春なんか俺は修行された作戦しか見てねえよ、だからダメなんだじゃん。むっちゃね。
でもあのそうやっていろいろと作品の書き出だしというか書き始め、あの出だしを書いていてて思うのが、その出だしが後々こう最後の方とか話の展開の時とかに聞いてきてほしいなと思って書いてしまうんですけど、そういうのってあんまり意識しない方がいいのか。
あの、ね、僕の場合はね、あんまりあの題名ね、はい、本の題怪談狩りっていうのも、まあその出版社の人間とか出版社の人間も20ぐらいタイトル出してきて、どうも竹書房みたいな感じな題名やったんで、怪談狩りでいいじゃんみたいな、あ、いいですねみたいな、で怪談狩りっていうイメージがあれば怪談狩りの本になるんだよ。で四天王寺暗号も、まあそのまあ、古代史物を書こうと思ったけども、どういうアプローチで、四天王寺暗号、四天王寺にあるものから暗号を解いていって、で丹後半島まで行くみたいな、ああそれでいいやんみたいな、生苗さんだったら生苗さんって何っていう、だからその題名で世界観が俺の場合はできて、だから題名が本の題名ができるまではちょっと苦労するな、うん、何を書いていいのか、どういう切り口やね、だから料理、まあ大まかに今から料理するぞ、でもやっぱイタリア料理、中華料理、和食ってあったら、あの包丁のさばきも違ってくるやんか、で用意する調味料も違ってくるし、でもこれ大まかに料理するって言ったら調味料何しようとか、どういうその包丁の切り身入れようかなとか、焼こうか煮ようかどうしようかって考えちゃうやんか、そこのような気がするね。私はこれを書くんだって言うたら、まあ怖がらす、なんか怖がらすとか、うん、あの笑わせるなら笑かすとか、感動させるなら感動させるっていうのがまず一つあって、そっから題名をなんか、じゃあ怖いんだったら怪談とかホラーにふさわしい題名をこう、なんかとそこで世界観がパッとできるから、その世界観に合わせればいいと思う。で割と皆さんってあの題名って後やんか、
はい、
割とだから世界観がそこでなんか安定しないのかなと。黒澤明もそうらしい、死の侍っていう題名がついたときに、あ、これで行こう、うん、いけるよってなったって話があるんで、題名なのかなと。タイトルね、題名、タイトル、
確かにちょっとタイトルを考えるのもものすごい私苦手で、よく書き直しってなってるんですけど、
うちにね、あのデビューした作家の一人がね、あの最初に出した小説の題名が、タイトルが高校生で、おもんな。出版社でめっちゃ直されたらしいけど。めちゃめちゃ題名直されましたよ、ね。なんて最初のタイトルないんだよ。高校生。ほーんと。まあ、船木かそうか、お前は。みたいな。それは高校3年生ですって、いつの間にか話じゃねえんだけど。まあまあ、そんな。題名、タイトルって大事。でタイトルでやっぱり本屋さんがね、あ、これちょっと売れそうっていう判断をするのよ。で本屋さんが置いてくれる置いてくれない、もうタイトルによるっていうのもあるね、タイトル大事、
タイトル、
うん、
塾生の皆さんはタイトルとかどういう段階で決めるとか、どういうふうに決めるとか、
後から決めてしまうな、やっぱり。
ああ、
書いてる途中で決める、まあ、仮を考えて書いてる途中で追うってある、まあひらめいたってありますよ、あれで決める、でも今回の場合タイトルと中身が合ってないっていう、まあ悲劇が生じてます、ね、
根本的にダメじゃん。
でもなんか時々賞を受賞した方とかので本出される時に、受賞の時のタイトルと出版時のタイトルが違うっていうのがあるんで、ああやっぱりタイトルって難しいんだなとは思うんですけど、
俺はあれ今まで出した本で全部自分で付けたタイトルで、出版社に帰られると一遍もないんで、まあ、タイトル付ける天才だなって。
でもタイトルからこう物語が湧いてくるっていうのを確かに分かる気がするなというのは。
で階段もさ、一つ一つタイトルをつけてるやんか、あれもそうやな、あのタイトルもパッと挟んでくれたら世界観分かったっていう、書いてからタイトルってのはあんまない、
じゃあ ちょっとこれからタイトルを意識して書いてみようかなと思うんですけど、その前にタイトルがセンスのいいものなのかわからない。センスのいいタイトルって何なんですかね。
とりあえず覚えやすくて、その一言で全て世界観がなんか分かったような気がするっていう。
それが分かったら聞いてみよう。
漠然としております。
分かった、そう、全然分かった、これが分からへんねやんか。
そうですね、なんかの法則があったらいいんですけどね。この単語がついたら全てはこうなるみたいな。例えばほら、そうですね、観音人妻というタイトルがついたら絶対これは全部エロ小説になるみたいな。ちょっと違うかしら。
でもあれ、人妻の納税とかやったら、あ、ね、人妻苦労しはんねんなみたいな。色気も何もあれ、納税やで、
納税
です。色も何もあれへん。
すんげえ見たんやつ、人妻の納税。
なんかもう読みながら涙つるつる、日本の国はなんて隠してるの。こんな火曜日に人妻からも、人妻からも税金取るなんて、日本の国のバカ野郎ってなるかもね。
自分で言ってないんです。先生が聞いて何ですか。すんげえ読みたくなりました。
人妻の納税、なんかなんとか世界が分かったよ。
分かりました。
書くときものもなんかはね、確かにそういうことや、ね、
なるほど、
うん、そうそう、
うん、
やっぱりその作品のなんだろう、象徴になるような要素を感じれるようなものですかね、うん、何を中心にしたいとか、
うん、
一番書きたいのはこれみたいな。
うん、階段でそういうのってちょっと書きにくいなっていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど、とりあえず怖い場面のキーワードをつけてしまえって今回の王でテストな。それなんですけど、それでいいんでしょうかと。
まあ、とりあえず不吉な、まあ、生き火とかさ、
うん、
俺って割とタイトル考えろって言うやん、やっぱり、はい、さ、そうだ、タイトルで世界観がポーンとできる。
うん、
また出版社のプロがいるから、またそれ読んで、またそれにもっとふさわしいタイトルどっかから取ってきてっていうこともやってくれると思う。
うん、じゃあ今回の提出作品がちゃんとテーマに沿ってるといいなということで、そろそろ時間が来たということで、そろそろ音楽が流れてきそうです。エンディングの時間となってしまいました。作劇ネットラジは毎週土曜日更新です。オフィス一郎のホームページのリンクから過去収録分も聴取いただけます。ご意見ご感想などサイトのコメントやメールフォームからお知らせください。また作劇塾はツイッター、インスタグラムなどネット上でも活動しております。皆様のご意見や疑問などをお聞かせください。では最後に何か一言お願いします。
今書いてるものも、まあ、大体世界観としては固まってるので、ちょっと改めて出だしとか見直してみようかなと思いました。
はい。
人妻と納税っていうタイトルが頭から出らない。どうしましょう。
書くしかないよ、やっぱり。
書くしかないから、もう。
見たいです。すっごい読みたい。次それで行きます。
次それで行こうか。次回作が決まった。
僕ね、働いても楽にな
る。しかもバクに。
じゃあ最後に先生何か。
私はね、まあ今夜はおそらくダークナイトをやってるとかと、まあちょっといろいろと、ライブがこれからまたどんどん開かれる。階段キャンプありますね。まだ、うん、まだ締め切りしてるのかな。ちょっとわかんないですけど、ちょっとまああの階段キャンプ参加したい方は、どんどんぜひ。プライベート階段会も9月の8日に。開催しますので、どんどん階段を持ってここに語りに来ていただければなというふうに思います。階段狩り、階段収集家、中山翔でございました。
はい、ありがとうございます。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。